主の御名を称えます。今日もですね、私たちのために十字架に計り3日目に蘇られた主に期待して御言葉から、学んでいきたいというふうに思います。先ほどからありますようにですね、カンボジアチームが今使わされておりますので、ぜひ皆さん覚えてお祈りいただきたいというふうに思います。実はですね、この後礼拝の後ですね、直後から、教会で祈祷会を、カンボジア個人の祈祷会を行います。各クラスなども行われると思うんですけれども、そういったクラスに、その合間を縫ってといいますかですね、パッと礼拝の後パッと集まって、一つになって一緒に祈りたいというふうに思っています。で、出エジプト記を見て分かるというふうに思うんですけども、よく話をされるところなんですけども、アマリクとの戦いの時に、モーセが戦って、ヨシアとアロンとフルが鳥なしの祈りをしましたけれども、あれが教会の母体で形になるわけなんですね。ひなが形になっているわけなんですけれども、使わされているイザヤ節たちが、カンボジアチームが、ヨシアだとしたら、私たちがモーセとアロンとフルの役割ですので、しっかりと教会としてですね、共に戦って祈っていただきたいというふうに思います。で、でまたですね、今日実はですね、ある緊張していることがありまして、何かというとですね、今週ですね、冬休みをいただいてですね、実家に帰ったんですけども、目的はですね、何かというと、私の実家でですね、佐賀なんですけど、佐賀から長崎教会のオンライン礼拝を見るためにですね、そのセッティングにしに帰ったわけなんですね。で、なので、今日から見ているというふうに思います。で、いつもですね、オンライン礼拝で見てくださっている、関さん、ご夫妻もいらっしゃいますけれども、今日またですね、新しくオンライン礼拝のメンバーがですね、増えましたけれども、そういったこともあってですね、なんか妙なこう緊張をですね、私自身ですね、持って、やっておりますけれども、で、オンライン礼拝ってやはり、こう、すごく大きなポイントなんですね。で、いろんなところから、ある方のお知り合いの方もですね、今日オンライン礼拝を見てくださるって、新しい方ですね、おっしゃってくださっているそうですし、いろんな方々がですね、この反応を示しておられます。で、これからの選挙の一つのスタイルとなると思いますので、ぜひですね、皆さん、いろんな方にですね、声をかけていただいてですね、なかなかこう実際に足を運ぶのは難しいと言われる方もですね、中にはいらっしゃると思いますね。病気とか、どうしても家から離れられない事情があるとか、そういった方々のために、オンライン礼拝、神様をどんどん用いていかれるというふうに思いますので、ぜひですね、お伝えになってですね、お知らせしてあげていただきたいというふうに思います。で、いつもの御声新聞をしようかと思いましたけども、ありませんね。今日前にですね、御声新聞が出ておりますので、ぜひ皆さんですね、買ってですね、読んでいただきたいというふうに思います。今回は、すいません、わざわざありがとうございます。今回は、今回カンボジアチームに行かれています、中村牧師もですね、の証が載っています。あと、中身、私もパッと見ただけなんですけど、ザンビア教会ですね。ザンビア教会のスタートとか載っていますし、またそれから、冬の白馬のことが載っていました。ぜひですね、覚えてお祈りください。で、ぜひ長崎教会からですね、多くの方が冬の白馬にも行けるようにですね、覚えてお祈りください。で、冬の白馬はですね、読んでいただいたら分かると思うんですけども、たまものセミナーとですね、映像、コンテストがあるんですね。で、こういったのが、中心となっています。で、夏の白馬キャンプはですね、賛美大会がありますし、比較的ですね、いろんな方々がですね、ノンクリスチャンの方々でも、すごく来やすいような内容になっているキャンプなんですけれども、冬の白馬キャンプっていうのはですね、スネルゴイキャンプっていう名前があって、スネルゴイっていうのは道路者っていう意味なんですね。で、道路者のキャンプということでですね、なかなかですね、夏に比べてですね、あまりこう、教会からですね、行こうかなっていうですね、動きがですね、なんか腰が重たいキャンプになってしまってるんですけども、九州からですね、行くのがですね。で、ですがですね、非常に実はこれ重要なキャンプなんですね。で、やることが単語のセミナーと、映像のセミナーなので、ちょっとなんか難しそうだなって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、実はこの2つっていうのはですね、これからの宣教の働きのすごく重要なポイントなんですね。賜物はもちろん、これがカリスマの働きですね。賜物のセミナー、予言だとか癒しだとか、こういった賜物の働きですね。で、それから、映像の方はもちろんインターネットの働きですね。今オンライン礼拝のこと言いましたけれども、これからの宣教の働きのための神様の働きの大きなポイントとなっています。で、こういったことを学んだり実際にですね、これを用いたりするところですので、ぜひですね、積極的にですね、参加していただければというふうに思っておりますので、興味を持たれた方はですね、お早めにお申し込みください。それではですね、今日はですね、ダニエル書をですね、先ほどお読みしていただきました箇所からですね、御言葉を学びたいと思いますけども、6章全体から今日学びたいんですね。 ちょっと長いので、16節からまあ読んでいただきましたけれども、ダニエルという人のことをですね、まあ、皆さんよくご存知だというふうにも思うんですけれども、少しおさらいしたいというふうに思います。ダニエルという人はですね、まあ、ダニエル書の一章を見ればよくわかりますけれども、まあ、エルサレムにいたユダヤ人ですね。でエルサレムがバビロンによって、まあ、陥落してしまいますので、その結果バビロンに連れてこられた、まあ捕虜として連れてこられた少年の一人ですね。で、そのバビロンの王様がその、エルサレムですね、ユダヤ人の中から、優れた、子供たち4人をですね選び出すわけなんですね。ダニエルの他あと3人もう3人いてですね、4人選びます。一章見れば分かるんですけれども、4人選ぶんですが、そのうちの一人だったんですね。でそのダニエルたちは非常にですね、神様に油注がれていた人たちだったわけなんですね。なぜかというと、彼らは、彼らにとってバビロンというのは異国の地ですね。異国の地であるにもかかわらず、当然異国の地では異教ですね。他の宗教があったんですけれども、その宗教の教えにですね、屈服せずに、ただ唯一の神様である誠の神様にだけ彼らはその地でも礼拝し続けていたわけなんですね。でそれゆえ彼らに神様は豊かな油注ぎを与えておられました。でそこからダニエル書はスタートしていくわけなんですけれども、この6章というのはですね、そのダニエル書のこの後ですね、7章以降はどんどん預言的なですね、内容になっていくんですけども、この1章から6章までがそのダニエルの、まあ、歴史的な部分を描いた、章であります。でそのところの、6章なので、まあ、一番こう、まあ、クライマックスシーンというかですね、そういうところに当たります。でクライマックスシーンという、このところですね、ダニエルの生涯の中で何が起こったのかといいますと、先ほど読みしていただきましたけれども、実は獅子の穴の中に投げ落とされるっていうですね、非常に危機的な状況にですね、彼は陥るわけなんですね。で、この中でですね、獅子の穴に投げ入れられたことがある人はですね、いないというふうに思いますね。サファリパークで働いている方は別としてですね、なかなかですね、獅子の穴に投げ込まれることはないんですけれども、ダニエルはこの獅子の穴の中に投げ込まれているわけなんですね。で、その理由っていうのがですね、じゃあとんでもない理由であったわけなんですね。で、その理由というのが6章の1節からこの15節のまでの間に書かれています。でダニエル書の6章の1節をお見せしたいというふうに思いますけれども、ダリオスは全国に認知を持つ120人の大衆を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの1人であった。大使たちはこの3人に報告を出すことにして、王が損害を受けないようにしたとあります。つまりこのバビロンが非常に大きくなっていく、占領を重ねていく上でどんどんですね、領土が広がっていきました。でそこで王様は大使を設けるわけなんですね。120人に大使を設けて、まあ、その地方をですね、治めさせるようにした。でそのさらにその上に大臣を置いてですね、国全体をこう見るようにさせたわけなんですね。でその中の大臣のうちに3人いるんですけれども、そのうちの1人がダニエルであったわけなんですね。で捕虜として最初は連れてこられたこのダニエルが、ここまでですね、この大臣として、国の大臣として、この最もですね、国の王様に信頼を置かれる存在となって、ここで用いられているわけなんですね。でで彼はそういったところに今立場として、ね、大臣としていたわけなんですね。でそれだったんですけども、彼がですね、あまりにも秀でていたわけなんですね。そしたらどうなったかというと、彼の同僚でですね、2人の残りの大臣がですね、彼のことをですね、妬むわけなんですね。で、まあ、いつの時代にあっても妬みっていうのがあるわけなんですね。で3節からありますけれども、時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点を見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点を見つけられなかったからであるとありますね。で、ダニエルがあまりにもですね、秀でていた、素晴らしい、神様の油注ぎによって素晴らしいですね、実績を持っていたために、他の大臣たちが妬んでしまうわけなんですね。で何とかしてこの彼がですね、まあでしかもその上、王様はこの3節にあるように彼を任命して全国を治めさせようとしたってありますから、さらにですね、立場を与えようとしていたので、それはいけないと、 ですね、この大臣たちと間のプライドですね、この争いの中で、彼、こいつ、ダニエルをこいつだけを生かせるわけにはいけないっていうような思いからですね、彼を陥れようっていうですね、魂胆ですね、彼らは持つようになっていくわけなんですね。で、どうしたかというと、彼のですね、まあ、口実を見つけようと思ったんですが、彼には何の欠点も見当たらないわけなんですね。だからどうしたかというと、5節からですね、そこでこの人たちは言った。私たちは、彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。それでこの大臣の大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも死の穴に投げ込まれると、王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名したと。ここで大臣たちが持ちかけたのは何かというと、王様、あなただけしか人々が崇められないようにしてくださいっていうような、ほあのようなこの法律をですね、作ったわけなんですね。で、その法律を作ることによってダニエルを陥れようとしたんですね。なぜならばダニエルはずっとですね、誠の神様だけにしか仕えてなかったわけなんですね。で、そのことを彼らは知っていたので、この法律を作ってしまえば、彼がこの神様にですね、礼拝、神様、誠の神様を仕える、神、誠の神様に祈る、その姿を知っていたので、必ず彼がこの罠にですね、陥って、彼を、まあ、罰することができるっていうふうに彼らは考えたわけなんですね。で、王様も王様でですね、まあ、ちゃんと考えたのかどうか分かりませんけれども、まあ、自分がですね、崇められ、褒められるっていうことでですね、まあ、気分よくしたのでしょうかね。あっさりとですね、それに反抗するわけなんですね。それを法律として決めましょうってですね。で、そして、それが実際に法律としてここに定められてしまったわけなんですね。で、これはとんでもないことです。国として偶像崇拝をしろっていうような命令を出したってことなんですね。なので、とんでもないことなんですけど、これが決められてしまったわけなんですね。で、ダニエルは当然それはしませんでした。で、それをしなかった結果、彼は獅子の穴に投げ込まれていったわけなんですね。で、獅子の穴の中に、ね、投げ込まれてですね、ちょっと一つ飛びますけれども、16節以降ですね、そこで王が命令を出すと、ダニエルは連れ出され、獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように、一つの石が運ばれてきて、その穴の口に置かれた。王は王自身の印と貴人たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持ってこさせなかった。また眠気も催さなかった。まあ、王様もですね、信頼していたダニエルだったので、この処罰がですね、ダニエルに課されている間はですね、断食をして、彼も、まあ、眠ることもできなかったほど、こう思い患っていたわけなんですけれども、そういった状況があったわけなんですね。で、当然獅子の穴に投げ込まれていますので、死んでしまうのが当たり前だったわけなんですね。なので、彼はダリオス王もここで食事も取らず断食をして、そして本当にこの眠ることもできない日々をここで過ごすわけなんですね。で、20節、19節ですね。王は夜明けに火が輝き出すと、すぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと、王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを死から救うことができたか。悲痛な声でこういうふうに言います。で、すると20節、ダニエルは王に答えた。王様、永遠に生きられますように。私の神は御使いを送り、死の口を塞いでくださったので、死は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。ダニエルが穴に投げ込まれてしまって一晩経ったんですけれども、彼には何の傷も認められなかったんですね。ただ生きて帰ってきただけじゃなくて、何の傷もつけられなかったんですね。ここに出てきた獅子がですね、 心優しい死だったわけじゃないんですね。当然、獰猛な死だったはずなんですね。もう、牙もあれば、鋭い爪も持っていたというふうに思いますね。どんな動物好きな人だったとしてもですね、死なに投げ落ちてしまったらですね、絶対怪我してしまうはずなんですね。私実家にですね、猫飼っているんですが、久しぶりに帰ったらですね、猫に引っかかられましたもんね。で、久しぶりなので、お前誰だみたいな感じでですね、引っかかれてしまったわけなんですけども、猫に引っかかれた際も、シャってですね、こうかすり傷つくんですけれども、そのかすり傷一つ、この死の穴に投げ込まれたダニエルはつかなかったですね。なぜかっていうふうに書いていますね。彼が神に信頼していたからであるっていうふうに書いています。信頼っていう言葉ですね、よくいろんなところに出てきます。一番最初にですね、皆さんともに思い浮かぶのはですね、ローマ書の御言葉ですね。彼に信頼するものは失望させられることがないですね。信頼っていう言葉ですね、すごく聖書の中でですね、多くですね、出てくるわけなんですね。で、詩編にもたくさん出てきます。神様を信頼し、よりどころとするべき、するものは救われるっていう言葉ありますし、いろんなところで神様を信頼するっていう言葉が出てくるわけなんですけれども、この信頼するっていうこの御言葉ですね、具体的に何を表すかというと、信仰ということになるわけなんですね。神様を信じ、より頼むですね。今、信頼という言葉はただ具体的に言っただけなんですけども、信じてより頼むですね。これが信頼ですが、この信頼という言葉ですね、神様を信じるということになってくるわけなんですね。神様を彼が信じていたので、彼はですね、助け出されたわけなんですね。で、私たちもですね、時にですね、獅子の穴に投げ落とされることって実はあるわけなんですね。それは何もライオンの巣に投げ込まれるということだけ限定しているわけではありません。で、第一ペテロの手紙にこういうふうに書かれていますね。悪魔が吠えたける獅子のように、あなた方の周りを動き回っていますという言葉がありますね。第一ペテロの5章ですね。実は聖書は獅子のことを何て言っているかというと、これをサタンだというふうに言っているわけなんですね。サタンが吠えたける獅子のようにして私たちの周りをうろついているですね。この教会を出てすぐ外に出たらですね、もううろついてたりするわけなんですね、サタンがですね、こう、吠えたける獅子のように。もうだ、あの、吠えたける獅子ってどういうことかというと、もう、獲物をですね、もう定めてですね、狙いをつけているわけなんですね。獅子もですね、ちゃんと分かってるんですね、あいつを今攻撃すればあいつをやっつけられるってですね。皆さん、動物番組とか見てらっしゃるというふうに思うんですけど、見たことあると思うんですけど、動物番組見るとですね、弱ったシマウマとかはですね、強烈にですね、ライオンが襲うシーンがですね、出てきますけれど、そういった感じで、吠え叩ける獅子のようにして、サタンがいるわけなんですね。なので、私たちの人生の中にも、ライオンと対峙したことはなかったとしても、サタンと対峙するシチュエーションというのはいくらでもあるわけなんですね。で、そのサタンっていうのは何をするかというと、おとなしく黙っているようなやつではないわけなんですね。私たちに害を加えようとしてきます。傷をつけて私たちをあわよくば殺そうとしてですね、この永遠の死に至らしめようとして私たちの人生を滅ぼそうとしてくるのがこのサタンであるわけなんですね。このサタンが私たちの周りにですね、いつもいるわけなんですけれども、しかしそのサタンに対して私たちがどのように対処していくべきかどうかっていうのがですね、ここに書かれているわけなんですね。それが神様に信頼するっていうことなんですね。で、今、もし今ですね、私たち、それぞれのですね、お一人お一人の人生の中で、もし今、実際に何かこう、まさにこう、ライオンの獅子ですね、獅子にですね、こう対峙している状況、シチュエーションに置かれているっていうような方々いらっしゃるかと思いますね。もう絶体絶命ですね。もう絶対もう命が危ない、絶対もう怪我してしまって、このまま行ったらもう自分には損害しか受けない、損害被るしかないっていうような状況ですね。そんな状況を受けておられる方もいらっしゃるかというふうに思うんですけども、ぜひですね、神様に信頼していただきたいというふうに思います。神様に信頼しているときにいたからこそ、ダニエルは傷一つつけなかったわけなんですね。で、本来ですね、まあ、15分のメッセージだったらですね、ここでまあ話はおしまいなんですけども、今日はそうではありませんので、さらにですね、実はこのダニエルがですね、ここで神様に信頼し続けることのできた秘訣っていうのが実はあったわけなんですね。今実はですね、後半の予言の時にですね、順子牧師が予言の時に言われましたけれども、実はダニエルのですね、この生涯の中でですね、彼がですね、していたことがありました。 もう6章もう一度戻りますけど、6章のですね、9節でそのダリオ僧がその文書に反抗した後の文章ですね、10節からですね、ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った、知ったわけなんですね。その法律ができたことを知って家に帰りました。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していたですね。彼はですね、この法律ですね、とんでもない法律ができたことを聞きましたですね。神様を礼拝してはいけない、そして王様ですね、この偶像崇拝をしなくちゃいけないっていうような法律を彼は聞いたんですね。それを聞いて彼は家に帰ったんですが、そこで彼は何をしたかというと、その法律もですね、そのとんでもない法律なんかもう無視したわけなんですね。そして、彼はいつものようにですね、日に三度ひざまずき、神の前に祈り感謝していたと。面白いですね。聞いたんですよ、この法律ができたんだ、もうだしたらダメだっていうことを聞いたにもかかわらず、彼はそれでもいつものように神様に向かって祈り、そして感謝をしていたって書いてるわけなんですね。で、実は私たちの人生の中でですね、この獅子の穴に投げ落とされるようなことって起きてくるわけなんですけども、そこで感謝をするって、ここで祈るって、ここで神様に信頼するっていうのはですね、もちろん大切なことだわけなんですね。で、困った時に神様の時に助けに求めに行くってですね、絶体絶命の時に神様に助けに求めに行くっていうのはですね、もちろんその祈りに神様を応えてくださるわけなんですけども、実はこれはまだですね、まだまだですね、入門編であるわけなんですね。神様に信頼するってことに対してですね。で、実は神様に信頼するためにはですね、実は非常に大事なことがあるわけなんですね。何かというと、日々の生活の中で、ダニエルはしていましたね、日々の生活の中で神様に向かって私たちが祈り、神様と感謝をし、生きた交わりをする、いつも神様と交わっていることが大切なんですね。だから大事な時に感謝ができる、だから大事な時にもう自分が死んでも仕方がないと思えるようなその状況の中であったさえも、ダニエルはここで神様に信頼し続けることができたわけだ。だって普通に考えて信頼することなんかできません。獅子の穴に投げ込まれてですね、もう死んでしまうってわかるんですから、ここでですね、なんとかしてですね、このは穴にですね、この蓋をされてるんですけども、その蓋をどかそうかとかですね、どこか逃げ道は他にないものだろうかとかですね、探してしまうのが人間なんですね。それが人なんですけれども、彼は微動だにしていませんね。ここに見る限り微動だにせずに、 なんかこう、もうまるで表情も変えなかったかのようにして、この試練を乗り越えてしまっている。それなぜかというと、彼が毎日神様に祈り、そして感謝を下げている中で、どんな状況の中からでも神様が助け出してくださるんだっていうことを十分に知っていたんですね。だから彼はこのいざという時にですね、このもう自分の命が危ないっていう、この絶対絶命のこのピンチの中でさえも信頼することができたんですね。で、いざですね、信頼するっていうことを私たちが思った時にですね、ちょっとその時にですね、ふっと思ってですね、神様助けてくださいって思ってですね、ふっと思ったとしてですね、なかなかですね、それをですね、信頼し続けることができないというふうに思うんですね。もうましてや、このもう自分たち の危険が危機迫っている状況の中ではですね、なんかもうそれどころじゃないみたいな感じになってしまってですね、なんとか自分でしようというふうに思ってしまうと思うんですけども、この神様との日々との交わりがなければ、私たちが神様に信頼することはできないわけなんですね。で、信頼という言葉はですね、まあ、先ほど信仰ということで使いましたけれども、私たちの信仰の闇の中で神様が語っておられることがあります。で、このダニエルもですね、実際にしていますけれども、このダニエルはこの時祈り感謝をしていたって言いますね。実は祈ること、それから感謝をすることっていうのはですね、実は私たちが神様にこれから信頼して歩んでいく上において非常に重要なポイントなんですね。で、感謝っていうことからを繰り返しずっと私たち語られているんですけれども、これをですね、毎日取り組むかどうかね、それがですね、ものすごく大切なんですね。で、寝て起きてですね、一日何もないですね、一日こう 何もないというのは、その嫌なことが何もないということは方はですね、なかなかないというふうに思うんですね。何かしら小さな些細なトラブルとかあったりするというふうに思いますね。猫に引っかかれたりだとか、財布を落としたりだとかいろんなことがですね、人間関係がうまくいかないとか、学校に行っても、私会社に行っても、なかなかうまくいかないとかいうことがあるというふうに思うんですけども、毎日の人生の中でその一つ一つの事柄に関して私たちが感謝を捧げていく、あるいは祈っていく、これを実践していくと、私たちの人生の中にですね、神様に対する信仰というのが着実にですね、育まれていくわけなんですね。で、それが私たちの本当に大きな試練に出会った時に、私たちがその神様に信頼し続けることのできる力と土台となってくるわけなんですね。で、雲虹のですね、1月号の証の中にですね、ある姉妹の証が書かれています。これは学生の時代のですね、その方が学生時代の時に部活に入って、吹奏楽かなんかの部活に入った時に会った経験を抱えていたんですけれども、その部活に入ってですね、全然ですね、すごく楽しかったんですけど、全然土日にですね、練習に行けなかった。神様を礼拝したいと思ってですね、土日は教会のいろんなコンサートがあったりとか礼拝があったりするので、土日に教会に行かなかった。そうしたらどうなったかというと、吹奏楽の中で、その部活動の中ですごく立場が狭くなった。で、しまいには先生に壊れた楽器をですね、渡されたと。で、すごくですね、陰湿なですね、いじめに遭ってしまうわけなんですね。で、クラスのみんなからもこう省かれてしまって、いじめられているような状況になってしまったわけなんですね。で、その中で、で、彼女たちもですね、ものすごくですね、苦しんだんですけれども、お母さんに相談してですね、お母さんに相談したら、とにかくそれは感謝しなくちゃいけないっていうことで、感謝ですね、し始めたそうなんですね。で、彼女たちにとってはですね、決してですね、何もこう、悪いことをしているような状況ではないですね。このダニエルと同じように、神様を選んでですね、結果、の仕打ちがこれかっていうような状況なんですね。で、その結果、彼女たちがですね、感謝をしていくわけなんですね。で、なかなか状況は変わらないですね。友達が、いろんなこう友達がですね、いて、その物質のものを取ったとか、あなたが盗んだんでしょうっていうこの噂を学校中に広めたいだとかですね、学校中にこういろんなこう悪口をですね、広めていくわけなんですね。で本当にこの状況は悪くなる一方の中で、彼女たちが感謝をし続けていった結果、どうなったかというと、ついにある時逆転するわけなんですね。その誤解、すべての誤解が完全に解けてしまうわけなんですが、解けただけじゃなくて、その自分をいじめていた生徒たちが退学寸前に追い込まれるわけなんですね。それはいけないって言ってですね、その彼女たちをいじめたから退学するっていうような状況になってしまうわけなんですけども、それはいけないって言って、彼女たちがその友達たちを守ったことによって、友達たちとのすごく熱い友情が生まれるわけなんですね。で、そしてそればかりじゃなくて、学校中も先生方たちもすごくもうなんですかね、こう目をつけていた存在だったんですけども、彼女たちのことを先生たちが見直してというか、もともと何も悪いことをしていませんので、彼女たちのことを先生たちがですね、もう一度ですね、話を聞いてくれるようになってですね、なんとですね、その高校では白のソックスしかダメだったのが、彼女たちがですね、それがダサいということでですね、その先生たちがですね、いろいろこれから学校を改善するってどうしたらいいだろうかっていうことをですね、彼女たちを聞くまでになったので、後ろのソックスがダサいって言ってですね、紺のソックスにしてくれってですね、訴えた結果ですね、学校の校則が変わって紺のソックスになったわけなんですね。学校の校則を変えるまでの存在にですね、彼女たちはなったわけなんですね。で、逆転したわけなんですね。それまでも省かれていて、もうダメだった彼女たちが、感謝を実践していく中で、学校のシチュエーションががらりと変わっていったわけなんですね。で、私たちの人生の中で感謝をするって、すごくですね、簡単にですね、感謝をする例えば感謝しますっていうことですね、感謝しますというこの言葉自体はですね、簡単に言えるというふうに思うんですけども、なかなか実践するかどうかっていうのはなかなか難しかったりするんですね。いざとなったら感謝するわよってね、いざとなったら、危ない時になったら感謝するわよっていうふうに思ってるかもしれないんですけども、でもですね、土台がなかったら、いざとなったら感謝できないんですね。 いざとなってですね、もうどうでもいいみたいなんですね、死の穴に自分が飛び込んでいってですね、もうどうにでもしてって言ってしまうわけなんですね。私たちはですね、日々の生活の中で神様を知っておく必要があるんですね。でその人が本当に神様を信仰が育まれて神様に信頼するっていうですね、ところに立っていくことができます。でぜひですね、皆さんの生活の中でですね、信仰をですね実践していただきたいんですね。ダニエルは日々3度それをしていたって、ね、いつものようにっていつものようにって書いていますけども、そのもうその時だけじゃなくていつものように毎日毎日彼がしていたようにぜひこの実践をですねしていただきたいというふうに思います。で最後に自分自身の証をして、まあ、閉じたいというふうに思うんですけれども、1年前ですね、それ職場であったことなんですけれども、私は今アルバイトですねしています、まあ、だから時給なんですね、時給での、生活なんですけれども、やはりこう時給が変わるとですね、いろいろですね喜んだり怒ったりですね、いろんなですね、あるわけなんですね。で時給っていうのはものすごく、まあ、アルバイトをしている人間にとってはすごく大事な話だというふうに思います。10円違えば、100時間で1000円違いますけれども、まあ、すごくですね、まあ、小さな金額の話ですけれども、私が勤めている職場でのですね基本給というのがですねもともとがあって、もともと基本給は750円だったわけなんですね。で、ある程度こうできるようになったら770円になって、ある程度できるようになったら800円になってっていうような、職場だったんですね。 でそれでずっと私は、勤めていて長く勤めたこともあってですね、まあ、800円の時給になったわけなんですね。で当然800円の時給になったのでそれだけの仕事はしなくちゃいけないですね。まあ、簡単なアルバイトなので、まあ、簡単な作業であるというふうに思うんですけども、まあ、そのお店の商品の管理とかもですねするようになっていくわけなんですね、まあ、ある仕事は任されるようになっているわけなんですね。でところが、月日が経つうちにですねあることをですね指摘されたわけなんですね。店長がいてその上にエリアマネージャーっていうわけですね。エリアマネージャーってその、まあ、その地域ですね、地域は、まあ、まあ部長さんですね、部長さんがいるわけなんですけれども、そのエリアマネージャーがですね変わったんですね。エリアマネージャーが変わって一つ一つの店舗をですね、自分の担当している店舗をですね一店舗ずつ点検していくわけなんですけれども、私の店舗に来た時にですね、そのエリアマネージャーがですね気づいたことがあったんですね。あれ君日曜日働いてないねって言ってくるわけなんですね。あそうですね、働いてません、あ土日あで当時はですね土曜も働いてなかったので土日働いてませんっていうふうにですね言いました。で、でそれはまあ今までずっとそうだったので、まあ、普通にそれを答えていたわけなんですけれども、そしたら何かといって就業規則なるものをですね取り出してきてですね、このお店で働く上でのルールっていうのがあって、このお店では土日働いてくれないと時給が800円上げることはできないんですよって言われたわけなんですね。でってですね、そうなんですかっていうことで、私もですねそれ知らなかったんですけれども、まあ、それ言われて指摘されてしまったわけなんですね。でどうだったかというと、まあ、これはルールだから、ルールだからって言ってですね770円に落とされてしまうわけなんですね。あーってですね、せっかく上がった時給がですねまた下がってしまったってですね思ってですね、あでがっかりしたんですね。でがっかりしました。でそのがっかりしたんですけども、がっかりだけにとどまらなかったんですね。何かというと、その後ですね、そのエリアマネージャーが変わってその時給を落とされて、その後の、4月ですね、4月になってですね今度は基本給そのものを会社全体として下げます、今まで基本給750円だったのに720円にしますって言われたんですね。なので当然一人当たり の時給もまた変わるんですね。で結果どうなったかというと、私はですね750円に戻ってしまったわけなんですね。それまでの基本給の同じ時給になってしまったわけなんですね。いやたまらないと。それまでですね800円から750円なので50円の差があるわけなんですね。50円の差があったらなかなかの 差だなというふうに思うんですけれども、まあ、この差がですね生じたわけなんですね。で私としてはですね土曜日日曜日ですね働いてですねこうハンバーグ焼いてる暇じゃないので、 どうしてもですね、休まなくちゃいけないし、まあ、会社がそれをルールだというならば、まあ、それを従わなくちゃいけない状況だわけなんですね。ね、で、なので、ですが、実際問題として生活としてその時給が下げられたことはあまりにもですね、痛手だったので、とにかくこういう感謝するしかないわけなんですね。で、日々感謝をしていきました。日々感謝をしていきました。で、日々感謝をしていく中で、なかなかこう状況ですね、うまくいか、こう改善されることはないんですね。750円でずっと働く日が何ヶ月か続くわけなんですね。で、何ヶ月か続いた後に、エリアマネージャー、その同じエリアマネージャーの方なんですけども、その私の時給を下げた方ですね、また来られた時にですね、その時にですね、750円にする必要はないだろうということでですね、770円にしてくださったわけなんですね。ああ、よかったってですね。でも、それが一番上限が770円だというふうに思ってたわけなんですね。で、770円で、にしてくれるんですねっていうふうにエリアマネージャーと話していて、それで OK をいただいたときに、その月の、雇用契約ですね、雇用契約、すみません、生々しい話で、雇用契約をしてですね、雇用契約をするのに、店長とですね、話しているときにですね、じゃあ、松本君、時給はこれでっていう話になったんですね。で、見てみると、770円と思ってたんですけども、見てみると違ったんですね、800円だったんですね。もうなんだこれはってですね。で、店長に言ったんですね。間違えてますよ。この間エリアマネージャーが来て、770円っていうふうに言われたんですけど、っていうふうに言ったらですね、いや、800円でいいよって言われたんですね。あ、それはちょっと、で、私もですね、ありがとうございますって言いながらも、でも日曜日出れませんよ。日曜日、仕事出てこれませんけど、いいですかって言ったらですね、あ、そんなのと、あ、そうでも、そ、それはもういいんだって。とにかく、今働いてずっと働いてくれてるから800円でいいんだっていうふうに言ってですね、時給戻してくださったわけなんですね。で、私としては上限が750円、あ、一番、基本給が750円下げられているので、750円、基本給が720円下げられているので、上限が770円までだと思ってたのが、それを超えて800円まで超えた、いったわけなんですね。それまでよりも上の、クラスがいろいろあるわけなんですけど、上のクラスでの時給に換算されていたわけなんですね。店長候補生がですね、いただく時給なんですけども、その時給をですね、店長にはならない私がですね、いただくことができるようになったわけなんですね。で、これは私自身としてはですね、ものすごく嬉しかったんですね。で、生活の現場の中で、日々の生活の現場の中で、このことを体験したんですけれども、毎日ですね、1時間働いてこんだけの時給って思いながら働くとですね、やはりですね、気がですね、あまりこう乗らない時もあったんですけども、それでもやはり感謝をするっていうところに立つ中で、神様の手が確かにそこに置かれたわけなんです。他にいないんですね。他の店舗を見ても、私のエリアだけではなくて、他の他の、全国の店舗を見ても、土日休んで時給800円もらってるやつっていうのがいないんですね。なので、これは会社の中でもですね、すごい特殊な人間であるわけなんですね。これが起こったのは、確かに神様の手がそこにあったからだったわけなんですね。で、神様に私たちが感謝を持って、日々の生活の中でですね、神様に感謝を持って歩み出すと、いろんな事柄が人生の中で起こってきます。で、それはもちろん獅子の穴に投げ込まれるようなことも日によってあるというふうに思いますが、その獅子の穴に投げ込まれるような出来事でさえも、神様が勝利を表される一つのポイントになってしまうわけなんですね。ダニエルはこの時、神様の勝利を見た、この時素晴らしい神様の栄光を見たのは、彼が神様に信頼し続けていた、このことにあったわけなんですね。なので、ぜひですね、皆さんもですね、神様に信頼して歩んでいただきたいというふうに思います。で、いざという時にはできません。ぜひ今からですね、今日からですね、まだですね、身についてなかった、感謝することが身についてなかったっていう方がいらっしゃったら、今からでもですね、ぜひですね、取り組んでいただきたいと思います。で、教会が感謝と賛美にですね、満ち溢れるっていうことがですね、ものすごく大切なんですね。全世界のいろんなリバイバルが起こった、その各教会において、どの教会においても賛美があふれ、神への感謝があふれている教会なんですね。 で私たちの教会がリバイバルに召されているわけなんですけれども、この教会としてこの感謝と賛美が教会が満ち溢れていくとき、私たち一人一人のうちに、人生のうちに感謝と賛美が満ち溢れていくとき、それは確かに神様の力となってですね、この教会に現れてきますので、ぜひですね、取り組んでいただきたいというふうに思います。で、神様に信頼する者は決して失望させられることがありません。で、ぜひですね、神様に信頼して共に歩んでいきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天父様、御言葉ありがとうございます。どうぞ私たちが神様の御言葉に立ち、そして信頼して共に歩んでいくことができますように、中に導いてくださいますように、心からお願いいたします。最後に癒しのためにお祈りしたいというふうに思います。お一人一人それぞれの病のために覚えてお祈りいただきたいというふうに思いますし、また聖書は皆が罪人と言っています。今短く悔い改めの時をお持ちしますので、悔い改めのお祈りをしてください。愛する天父様、今どうぞ一人一人の体に触れてくださり、また霊に触れ、また心に触れ、あなたが健やかにし、あなたの癒しの力を豊かに表してください。イエス・キリストの名によって、この病を今完全に癒されよ。病をもたらしてくれた悪しき霊の力を今イエス・キリストに断ち切り縛る。このカンボジアチームからの逆アタックをイエス・キリストに断ち切り縛る。アーメン。どうぞ今、どうぞ風邪をひいている方に触れてください。この風邪を完全に癒してください。喉に触れ、またこの鼻に触れてくださり、咳やまた鼻水、これをとどめてくださいませ。いたします。イエス・キリストにあって、この風邪を今完全に治れ。風邪を今完全に癒されよ。アーメン。イエス・キリストの名によって命じる、この神経、この神経のこの、この神経のこう患い、何ですかね、この神経の部分に触れてくださいますようにいたします。イエス・キリストによって、この神経は今完全に治れ。今この腰を今完全に癒されよ。で、主を今完全に癒してくださいますようにお願いいたします。アーメン。皆様ありがとうございます。どうか主が豊かに栄光を表し導いてください。感謝いたします。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。それではお立ちください。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しき交わりが、私たち一人一人とともに、一同とともに、豊かにとこしえに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせですね、お知らせをそれではしたいというふうに思います。司法持ちの方はお開きください。